2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お相手を務めます私は土屋純子です。さあ始まりました、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにというタイトルのこの番組、毎回山岸さんにテーマを一つ設けてお話を聞かせていただいております。それでは山岸さん、今回のテーマから早速教えてください。
はい、今回は仕事の効率化のヒントの2回目ということで、
はい、
前回は2大時間泥棒の退治をするってことで、会議とメールのことをお話ししました。
はい、
今日はですね、整理整頓と、仕事の依頼の仕方、
はい、
あとちょっと時間のこうコントロールについてもお話しします。
はい、それでは早速詳しい内容を教えてください。
はい、早速ですけど、土屋さん、整理整頓は割といい方ですか？机の上とか。
そうですね、できてる方だとは思いますが。
うん、
はい、
これね、結構性格によるんですよね。私は割と、まあ、子供の頃からやってる方なんですけど、これね、やっぱね、結構仕事できる人でもね、あんまりこれ苦手そうな人はいますよね。
ああ、そうなんですね。うん、
でね、
うん、
少なくともプライベートはね、多少散らかってる方が気持ちがいいっていう人も、落ち着くっていう人は中にはいるんだけど。
いますよね。手の届く範囲に全部のものを置いときたいっていう人とかね。
そうそうそう。
いますよね。
そう。実はね、うちの家族ね、私以外それなんですよ。
あら、本当ですか？
うん。妻とね、娘とね、息子がね、みんな、だから娘息子が妻に似ちゃって、でね、僕の部屋は綺麗なんだけど、妻はね、会社は綺麗だって自分で言ってるんだけど、家の中はね、なんかそれこそ手の届く範囲にみんなあって、置きっぱなしみたいなね、乱雑な状況になってます。
そうなんですね。
はい。で、私のところだけ綺麗なんですけど、まあ、それはさておきね、仕事場では、やっぱりね、整理整頓って、業務の効率化には、やっぱり有効なわけですよ。は
い、そうですね。
やっぱりね、整理整頓ができてると、やっぱ物を探す時間が減るし、さらにはね、判断の質とか、集中力にも良い影響があると言われています。
はい。
結局、机の上がね、整ってると、集中しやすいわけですよね。
そうですよね、うん。書類に埋もれて仕事をしてると集中できないですよね。
そうなんです。これね、昔確かにね、今、土屋さんに言われて思い出しましたけど、昔、紙がね、ベースの時代、これはもう1990年代の前半ぐらいまではね、紙がどんどん回覧できたりしてね、自分が席を離れてるとなんか紙の山になってたんですよね。
そうなんですよね。未読ボックスにすごい積まれたりしてね。
そうそう。あれはもう今、そういう紙の回覧とかね、回ってくるのなくなって、そういう意味では、まあ、これはだから前回のメールの話に今なってますよね。
そうですね。
そうですね。はい、で、ここでは物理的な整理整頓のポイントっていうのを、お話していきます。
はい、お願いします。
やっぱり5点あります。
はい、
1点目はですね、使う頻度別に物を配置する。
はい、
要は、よく使うものは近いところ、
うん、
で、たまに使うものは引き出しの中とか、
うん、
あとはまあ、オフィスであれば棚を決めて共有するとかね。
はい、
で、要は、なんか物を探しに動き回るっていうのが一番もったいないので。
そうですね、無駄な時間ですよね。
そうなんですよ。うん、やっぱりね、オフィスの中で使う頻度別に遠い、まあ、滅多に使わないものは遠いところで置く、うん。で、手元ですぐ何でも出せるようにしとく。っていうのが1点目です。
はい。
で、2点目は、物の住所、定位置ですね。定位置を決めて、できればラベリングしておくみたいな。
ああ、はい。
で、必ず使ったら元の場所に戻すみたいなね。
うん。
で、オフィスっていろんなものあるじゃないですか、文房具もこう。例えばね、頻度低いけど使うものだと、定規とかホチキスとか、
そうですね。
あるいはポストイットみたいなものとか、
うん、
あとは、なんか IT 系のケーブルとかね。
ああ、はいはいはい。
いろんなものが必要な時ありますよね。
うん、
ガッチャンって切るものとか。
裁断機とかね。
裁断機。で、そういうのは収納場所を固定して、迷わず出し入れできるようにしておく。で、
はい、
物の場所を決めてみんなが必ず元の場所に戻すようにする。
うん、
これが2点目ですね。
はい。
で、3点目、紙を減らし、デジタル化。で、クラウドで管理する。 ってことですね。これはもう今さ、コロナのね、前は全然できてなかった会社が多いと思うんですけど、コロナでですね、ここはまあ皆さん随分やれるようになった気がしますね。
そうですね。
いろんな会社さんと話しててもね、やっぱコロナでリモートワークがせざるを得なくなったので、やっぱりこうデジタル化進みましたよね。
そうですね。
PDF で撮って、で、社内のこうイントラの中のクラウドでこう全部情報共有していく。で、個人でも、まあ、パソコンだけじゃなくてクラウドで保管することで、なくしたりするね、リス
そう
ク
で
減
す
り
ね。
ますよね。出先からもアクセスできますからね。
はい。
で、整理整頓の工夫4点目。
はい。
共有フォルダ。その共有フォルダとかファイルの名前をですね、これがね、わかりやすく整理しとく。これ大事なんですよね。
大事ですね。
これね、共有フォルダ作ったはいいけどね、検索できないとか、どこに何があるんだろうって、これもね、よくある話なんですよ。
本当そうですね。
ついついね、なんか、例えばよくあるのは5人のチームだったら、5人のチームでこう、ある資料、例えばマーケティング資料、どこどこ会社向けくらいが決まっていて、で、どこどこ会社向けの中にいっぱい入ってて、どれが最新かわからないみたいなね。だからこう、ちゃんとこう、アップデートした日付をファイルの名前に入れるとか、そもそも言うとその相手の会社の名前を入れるとか、なんかそういう共通ルールを決めていかないと、みんながね、好き勝手名前つけちゃう。で、例えばチームで働くときによくある、検索できない問題はね、日付の付け方ですよ。月、日、年で入れるのか、年、月、日で入れるのか、みたいな。
確かに。
フォルダの名前で、例えば今日だと、あ、今日というか、例えばですけどね、7月何日っていうのを、の前に2025年入れるのか、後に入れるのか。で、私前、ヨーロッパ系の、会社に働いてた時は、日、月、年なんですよ、ヨーロッ
な
パ
るほ
流
ど、
は。
なるほど。
でね、3通りがあってね、えらい混乱してました。
そうですよね。これ決めとかないとね、ちゃん
そう、
と。
ヨーロッパ人はね、日を先に入れるんですよ。
なるほど、なるほど。
そんなんでもね、ルール決めとくの大事ですよね。
はい。
で、日本語なのか、アルファベットなのかとかね。
ああ、そうですよ
あ
ね。
と、半角、全角。そういうのもね、並べ替えたり、検索するとき大事なんでね。
そう、それだけでも検索できなかったりしますから
そう
ね。
なんですよ。なんだ、これあるじゃん。なんで引っかからなかったんだろう。ああ、これ全角で入れてるからだ、みたいな
そう、
ね。
ありますよ
ありま
ね。
す。で、最後、整理整頓の5点目は、物を必要以上に増やさない。で、これはですね、収納場所を増やさないっていうのがね、オフィスなんかでは大事ですね。
そうですね。本当に。
スペース、限られたスペースの中にいつも入るようにして、一つ買ったら一つ捨てるみたいなことをやるのが、まあ、整理整頓の基本と言われています。ですから、まあ、整理整頓5つありました。ポイント。使う頻度別に物を配置する。ね、よく使うものを近く。で、あと定位置を決めてラベリングする。で、紙を減らしてデジタル化。で、4点目が共有フォルダやファイル名の名前の付け方に工夫する。ルールを作る。で、最後5点目は物を増やさない。ということで、整理整頓。皆さん、自宅もそうですし、
そう、本当そうですね。
オフィスある方はオフィスもやってみてください。で、これに関連してはですね、プライベートで言うと、片付けコンサルタントの近藤麻理恵さんって言いますよね。
まりさんね、大好きです、私。
ね、土屋さんとね、こんまりさんの話ね、して、ときめくものだけを残すっていいですよね。
いいですね。本当に私もこれはね、衝撃的でした。そういうやり方があるんだと思いましたね。
そうですよね。で、今これ、オフィスではね、ときめくものだけ残すはできないんだけど、プ
そう
ラ
です
イベー
ね、
ト
さす
で
が
は
に。
ね、プライベートの整理整頓はね、本当にこの、ときめくものだけを残すで、すごくスッキリすると思うんですよね。またこの話もね、別途回を改めてやりたいで
ぜ
す
ひぜ
ね。
ひ。
ね。はい。じゃあ今日の後半はですね、仕事の頼み方のポイント。これはですね、仕事を頼むときによくありがちなのがですね、上司が部下に、今度の、2週間後の時に使う何とかの、資料を、作ってくれるって上司が部下に頼むとするじゃないですか。その時にね、なんとなく曖昧に頼んで、結局ね、部下の時間も ああだこうだって、どうしたらいいのか分かんなくて、余計に取っちゃって、で、結果として2週間後になんか全然できてない。希望通りのができてない。これはね、上司にとっても部下にとっても時間効率悪いわけですよ。で、ここでのコツはですね、物事を、まあ部下とか、こう、誰かに依頼するときに、ちゃんと頼む側が、目的とゴールを最初に明確に伝えるっていうのが一つ目です。例えば、なぜこの仕事が必要なのかとか、どういう成果物を誰向けに作るのか。これ大事ですよね。で、相手がそれをちゃんと理解したら、相手もやる気が出るかもしれないし、大事な資料だってことでね。で、なんとなく頼まれるとね、これ本当に使うのかな、部長はとかって思うわけですよ。そうするとね、あんまやる気も出ないわけ。
そうですよね。
そう。これはね、なんとか会社さんへの提案書の一部だから、頼むよ、みたいに言われたらね、やる気出るわけですよ。
確かにそうですね。
これが一つ目。目的とゴール明確に。二つ目はね、期限を具体的に伝える。
これ大事
で、途中の期限もね、なる早ってね、できれば早くって良くないんですよ。これね、癖になってる人いますよね。
いますね。
でね、なるべく早くじゃなくて、できれば何月何日までとかね。まあ、相手の忙しさによって、もう決めてあげる。で、スケジュール調整ね。で、最終ゴールはこの日で、でも事前にチェックしたいから、その3日前のこの日まで。っていうふうにね、決めてあげないとね、やっぱなる早は良くないですよ
そう
ね。
ですね。
3つ目。3点目はね、期待する品質レベルとか、形式を具体的に伝える。例えば、パワーポイントで作るのか、エクセルの方がいいのかとかね。あと、こういう図を入れてほしいとかね。あと、まあ、どのぐらいの枚数とか、そういうのも含めて。やっぱりね、こういう説明資料って、いろんな好みがあるんですよね。
そうですよね。
そう。で、相手の好みもあるし、その部長の好みもあるしね。上司のね。で、あとはその時間の長さのかけ方も、まあ、頼む側は分かってるけど、頼まれる側は分かってないので、ついついね、時間は丁寧に、もうね、上司に頼まれたら時間はかけちゃうわけですよ。じゃなくて、これはこのぐらいのレベルでいいよっていうのを言ってあげるのが大事ですよね。で、4番目。その背景の情報とか参考資料を、最初の段階でね、セットで渡す、あるいはある場所を教える。
これは助かりま
で、
すね。
そう。結局ね、依頼された部下とか頼まれた人が、なんか背景情報を調べ直すとか、どこに何があるかわかんないと、それだけですごく時間がかかるし、成果物がこう頼んだ側の期待に近づかないわけですよ。
そうですね。
やっぱりね、その情報もね、多分ね、頼む側はある程度あるんですよ。
そうで
だ
す
から
よね。
ね、キーワード検索の仕方にしてもね、こういうキーワードで探してみてとか、多分あそこにこの前回の似た資料があるよとかってね、それを教えるだけでも全然違うわけです。
本当そうですね。
で、5番目、確認とか相談のタイミングを事前にすり合わせる。で、スケジュールだけじゃなくて途中でね、どの段階で、例えば、最初のこう、ラフなドラフトができたら共有してくれと。それは別にメールで送ってくれでいいわけですよ。最初はね。別にちゃんとフェイストゥーフェイスで会わなくても。だから、多分3日、2週間先のプレゼンだったら、3日後の時点で、ラフなドラフト見せて、メールで送っといて、くらいでね。で、それについてメールで意見言って、あるいは電話で言って、で、あと1週間で、とりあえず仕上げて、みたいな話ができるわけですよ。
そうです
やっぱりね、
ね。
そういう、こう、やりとりが、効率を上げるわけですよね。ですから、何か仕事頼むときには、今、ね、5点申し上げましたけど、目的とゴールを最初に明確にする。で、期限を具体的に伝える。で、期待する品質レベルとか形式を伝える。それから参考情報なんかを、一緒に渡す。あるいは、ありかを、教える。で、最後、途中の確認相談のタイミングを事前にすり合わせておく。ということで、仕事はすごく効率よくなるはずです。
そうですね。だいぶ違いますよね、きっとね。
そうなんです。私はですね、コンサルティングの仕事をしてたので、これはですね、身につきましたね。
そうだった
コ
ん
ン
です。
サルの仕事って、まあ、資料作るのが多いので、やっぱりですね、こう、資料作るのも、しかも、 もう毎日の仕事なので、
はい。
やる量も半端なく多いんですよ。
そうで
で
し
す
ょう
からね、
ね。
この辺はね、すごく鍛えられましたね。うん。だからまあ、最初にすり合わせて、どのぐらいのレベルでやればいいのかっていうのを都度、聞くしね、頼まれた時には。で、相手の側も、発注側も、言うのが慣れてるので、やっぱりこのぐらいのレベル感で、2日で作って、みたいなレベルをどんどんね、上げていくっていうのも大事ですしね。うん。で、以上が、仕事の頼み方。まあ、主に資料作成の頼み方みたいな話です。で、今日最後はですね、あと時間のコントロールですね。仕事をしている上で、一番ね、私なんかイライラするのはね、どんどんなんか、邪魔されることなんですよね。
確かに。
うん、電話がかかってきたり、急なミーティング呼ばれたりね。で、本当に大事なことならそれはしょうがないんだけれども、仕事だから。で、ここでね、誰でも多分意識した方がいいよっていうコツを言いますとね、まず一つ目はですね、集中する時間を自分で確保する。集中する時間ってね、例えば自分でなんか考え事をして、なんか新しい企画を立てるとか、なんか、新しいことをやる時っていうのは邪魔されたくないじゃないですか。だからね、例えばある1時間は、もう会議と同じようにね、ブロックしちゃうんですよ。うん。で、電話が来ても出ない。メールも見ない。みたいなね、時間を1時間でいいので確保する。うん。これはね、有効ですね、すごくね。で、自分のスケジューラーでね、もう、ブロックしちゃうね。で、そういう会社もあります。例えばね、いろんな会社が今やってて、午後1時から3時までは、頑張るタイムみたいにして、会議電話禁止。
いいですね、それ。
うん。そうするとね、1時から3時ってね、お昼ご飯の後でね、だれがちなんですよ。
一
で、
番
そう
眠い
す
時
る
間
と
ですね。
ね、だらだらね、会議とかやる人たちが多いわけです。電話をなんとなくしてみたり。で、それを避けて、1時から3時は集中して頑張る時間で、なんか自分で生産的な、ことに仕事やるっていうことね、全社的にやると、これはね、効率上がると思いますね。
本当だ、
うん。
そうです
会議
ね。
禁止。うん。
いいですね。
で、自分自身でそれはね、ブロックしちゃうっていうのが集中のコツかもしれない。はい。で、2番目はですね、時間コントロールの2番目はね、何でもね、会議、あ、ごめんなさい、メールとか、チャットに即レスをしない。要
速
は
レ
です
スが
ね、
いいと思い込んでましたけど、違うんですね。
メールはね、すぐ返すとすぐ返ってきちゃうんですよ。相手も
そっか。
パソコンの前にいるから。でね、それはね、チェーンメールになりがちでね、やっぱりね、いや、急ぎでね、大事な件は別なんだけれども、即レスをしないことで、時間をね、無駄を防げるっていうのは大いにあります。うん。で、本当に向こうが急ぎだったら電話した方が早いですからね。
確かにそうですよね。
うん。なので、基本的にはメールは、来たら、その自分がメールをやる時間まで置いとく。
そういうことです
う
ね。
ん。だから2、3時間置いといてね、困ることってほとんどないはずなんですよ。
そうですよね。そういうので困るんだったら、本当に電話ですもんね。
そうなんですよ。で、3点目は、スケジュールに余裕を持たせる。これは
大
で
事
す
です
ね、
ね。
バタバタして残業しちゃう人はね、昼間の時間に余裕がなさすぎるんですよ。うん。だから、まあ、効率化っていう意味でね、残業を減らすっていう意味ではね、やっぱ昼間の時間に、例えばその集中タイムを持つもそうなんですけれども、やっぱりね、就業時間の30分前に終われるようにとかね、あと途中も15分ずつぐらいね、余裕時間を持つことで、昼間大事なことが終わらなくて、残業になっちゃうっていうのは避けられますよね。
そうですね。
うん。どう以上、ちょっと今日は、仕事の頼み方と整理整頓と、最後にちょっと時間コントロールのことをやりました。まあ、皆さんの参考にしていただければなと思います。
仕事の効率化のヒントということでお話をいただいたんですが、プライベートにもね、きっと生きることがいっぱい今日はあったんじゃないかなと思いました。
はい。
はい、ということで山岸さん、今回も素敵なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。